タエとヒコスケ第2回。お前が本気で神殿村の問題を解決したいのなら、ここからさらに南へ行ったところに橋倉村という村がある。そこで高屋のゴンザという男に会えば解決策があるやもしれぬ。ただし橋倉村は慣れたお前の足でも2日はかかるだろう。答えもそこにあるかもしれぬぞ。死産の問答が一つの方向に導いているのを感じた。芽生えつつあった不思議な感情は今何をすべきか徐々に形になっていく。塾での日課を終えると死産に礼を言い帰路に着いた。帰りながらも自然と感情は高まる。家に着いたのは日が落ち、辺りが暗くなってからだった。家には母と弟だけで、父は村の寄り合いに行っているらしく、夕食は三人だけで食べた。春先とはいえ、夜になると冷え込む。母がよそってくれた飯とすまし汁は、心も体も温めてくれた。彦助と弟の小助は、何度もおかわり、と母に腕を差し出す。はいはい、と微笑みながら、飯碗いっぱいの白い小山を差し出した。食べ終わる頃、表から扉の開く音が響いた。母はそれに気づくと桶に水を汲み、手ぬぐいを持って軒先に急いだ。父が帰ってきたのだ。彦助は母の後ろから父を迎える。用意された桶の水で足を洗う父に、隣村の水不足を解決したいから死産先生に教えられた橋倉村に行きたいと願い出た。すると父は手ぬぐいで足を拭きながら彦助の目を見る。百姓に生まれたお前に学問を習わせとるのはお前自身のためだけではない。学問は多くの民のために使うてこそ初めて形となり理に結びつくもんじゃ。わしはお前が民のために働くのであれば止めはせん。それを聞いた母は眉にしわを寄せ、心配そうに父を見る。母の持つろうそくの灯火が風に小さく揺らいだ。彦助は父の思いに感謝した。まず反対されると思っていたからである。普通に考えれば百姓の息子が田畑に出ることもなく一文にもならない学問を習っているのだ。これ以上のわがままは人の目にどのように映るか心配でもあった。みんなが寝静まった頃、母の沢は父に、まだ15歳の彦助に一人旅をさせるのは心配じゃ、と何度も話した。父は黙って聞いていたが、喧嘩の嫌いなあいつが初めて住んで争いごとに介入しようとしておる。わしは少し嬉しかったんじゃ。大人になろうとしている彦助を、わしらが信用してやらなければ誰が信用するのか。と母を戒めた。しかし母は心配じゃと納得していないようだった。次の日、橋倉村へ旅立ちの準備を慌ただしく行った。およそ2日間の道のりは初めての経験であり、15歳の彦助にとって冒険でもある。金銭面でいつも援助してくれる祖母がやってきて、路銀を懐に差し込んでくれた。母は早くから起きて握り飯を作り、彦助に手渡して今生の別れを惜しむかのように涙ぐんでいる。彦助は家族の温かい思いに感謝し、村を後にするのだった。死産先生に教えられた道のりは想像以上に険しいもので、街道といえる人通りのある道は半日で終わり、それからは山や谷ばかりの細い獣道が続いた。山道を歩く彦助には日頃からよく見る山の風景があった。五賢山である。五賢山は薬理山とも呼ばれ、中腹には霊場薬理寺があって、瀬戸の海岸からそそり立つその姿は霊峰に値する。彦助は子供の頃からよく五賢山に登り遊んでいた。しかし今進む山道は比べ物にならないほどの高さで、 初めて見る草花は興味をそそられる。季節は4月の終わり、日差しは柔らかく、野に咲く小さな花々は彦助を少なからず癒してくれた。日が暮れ始めると、春の終わりにもかかわらず標高が高いせいもあって気温が一気に下がり始めた。このまま暗い中を歩くのも困難だと思った彦助は、細い山道の傍らに三方岩で囲われた場所を見つけ野宿することにした。何より畳以外の場所で寝るのは初めてで、岩の硬さと寒さに耐えながら眠るには努力を要する。遠くから山犬の遠吠えが聞こえ、小さな物音がするたびに目が覚めて、熟睡はおろか半時も眠れずにいた。夜がこれほど恐ろしいと感じたのは初めてである。少し明るくなって歩き始めた。肌寒い朝の山道は朝もやが立ち込めて歩きづらい。覆いかぶさるような笹の葉が唯一の道しるべだ。しばらく歩いていると、焚き木を拾う老人が向こうからとぼとぼと近寄ってきた。彦助は慌てて老人に駆け寄ると、橋倉村まではあとどれぐらいかと尋ねる。老人は立ち止まり、曲がった腰を伸ばした。
この道を半日も歩くと川に出るから、そこから三里じゃ。
行く方向を指さしながら彦助を見る。
どこから来なすった？
群れ村です。
知らんなじゃ。さぞ遠くから来なすったのじゃろうの。気をつけて行きなされ。
老人は乾かしたイノシシ肉を手渡して、何もなかったように山の中に消えていった。老人から教えてもらった道を歩く。腹が減っていたが、もらった干し肉で腹の虫はしばらく収まっている。日が陰り、黄昏がやってきた頃、彦助は2回目の野宿をすることにした。明日の朝一番には目的の橋倉村にたどり着けるだろう。そう思うと、山犬の遠吠えは怖くなくなった。快晴の夜空はふるさとと全く変わりなく星が瞬き、時折吹く風はもう寒くはなかった。昨日の夜眠れなかったことと歩き疲れたことで、知らぬ間に睡魔が襲って深い眠りに落ちるのだった。橋倉村は現在の徳島県三好市池田町付近、こんぴら山と土佐を結ぶ街道の中間点であり、多くの旅人はここを休息の場所とした。その街道は塩の道でもあり、瀬戸内からの物資が流通した交易の道でもあった。強烈な日差しが眠い目を襲う。すでに辺りは明るくなっていた。彦助は身支度を整え歩き始める。すると昨日の老人が言った通り、大きな川の包みに出た。包みを下り、水辺で荷物を下ろした彦助は手ぬぐいを首に巻いて顔を洗う。川の水は冷たく、口に含み喉を通り過ぎる感覚は爽快そのものだ。川沿いに歩くこと一時、集落の入り口にたどり着いた。小さな村だが、山肌に民家が立ち並び、旅籠もあって、街道筋の村として少なからずにぎわっているようだ。すると目つきの鋭い村役人らしき男と目が合った。腰に日本刺し、左手を袖の中に隠して悠然と歩いてきた。
ここは橋倉村ですか？と聞くと、何者かというので、彦助は正直に名乗り、高屋の権座の家を探していると聞く。その男は風貌に似合わず、優しく丁寧に教えてくれた。そして何か意味深な言葉を言い残す。
偏屈な男ゆえ気をつけられよ。
そして男は何もなかったように悠然と立ち去っていった。権座の家は村外れの高台にあるという。
しかし偏屈な男とはどのような男なのか、それに水不足との関係はいかなるものなのか、とにかく会って話を聞くことが先決である。村役人から教えられた通り、村の外れまで歩くと小さな百姓屋らしき古びた家にたどり着いた。しかし納屋もなく百姓の家とは思えない。軒に吊るしてある藁傘に目をやると薄くはなっているが、明らかに高屋の権座と書かれてある。ここが目的の家と思い、小さな扉に向かって遠慮がちに呼びかけた。しかし返答がない。今度はもう少し大きな声で呼んでみる。期待とは裏腹に虚しく彦助の声だけが響くだけ。留守かもしれないと思い、諦めて家の主が帰宅するのを待つことにした。すると、その小さな引き戸がゆっくりと開き、どなたで？と返答があった。そこに立っていたのは、同じ年頃だと思える少女である。背も彦助と同じぐらいだ。端正な顔立ちだが、肌の色は日に焼けて浅黒く、薄汚れた着物は男物だろう。まるで山男のようななりをしている。束ねた髪だけが少女の面影を残していた。あの、と彦助が話しかけようとしたとき、後ろから太い声が響く。
誰じゃ？
少女の後ろから現れたのは、大きな体に武将ひげと乱れたまげ、薄汚れた着物をまとった初老の男だった。それが高屋の権座であると直感的に確信すると、すがるような気持ちで話しかけた。高屋の権座様とお見受けします。私は、讃岐の国高松藩、牟礼村に住む彦助と申す者です。権座様にお願いの儀があって、はるばるやってまいりました。男は、探るような目つきでつま先から頭までなめるように見た。男の目が彦助の目に焦点が合うと、
なんじゃ
という。男は紛れもなく高屋の権座だ。あの村役人から聞いた偏屈な男に間違いない。